ないと彼は知っていたのです。この、知覚はやがてモーセをエジプト人から分離させずにはおきませんでした。モーセは主から選ばれていたものでしたけど、今度はモーセが主を選ぶ時がやってきたのです。信ずる者は皆自分でイエス様を受け入れようと思わなかったよりもやっぱり監禁され捕らえられてしまったのです。あなた方は私を選んだのではなく、私はあなた方を選んだのですとイエス様は弟子たちに言われました。こういうふうに主はモーセを選んだのですけれども、ある時今度はモーセは主を選ぶようになったのです。もちろん助け主としてじゃなくて主として。救われたモーセは用いられるべき器にならなければならなかったのです。モーセは主のしもべとしてエジプト全国を向こうに回して立ち上がるためにエジプトと分離しなければいけなかったのです。その時にはモーセにははっきりとした線がありませんでした。モーセはエジプトの中に住んでおりました。それが人目にも分かるようにはっきりと分離されなければならない時がやってきたのです。モーセはその時思いつきやひょっとした感情の動きからではなく、よく考えて主の道を選び取りました。もちろん彼はその前に何回も主よ、私はどうしたらいいなのでしょうか、御心を明らかにしてください、お示しになってください、従いたいからですと祈り続けたのです。モーセの前にはエジプトにいるか、またはエジプトとその元を全てのものから遠く離れ去るかの二つの道が置かれていました。彼は信仰によって主を仰ぎ見ることによってパロの娘のことを呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神のためと共に苦しむことを選びました、キリストのゆえにと書いてあります。モーセはエジプトの宝がどんなに素晴らしいものであるかをもちろん知っていました。何十年間経験したからです。けど彼は深く考え、イエス様のゆえにそしりも受けなければならないことを知りながらイエス様を選び取ったのです。自分の主として。モーセはその時すでに聖霊によって主イエス様を心の目で見て、エジプトの宝を捨てイエス様を選び取ったとこのヒブル書の中ではっきり確証されています。エジプトの宝を捨て主の道を選び取った力は上からの光によってイエス様を見たところにあったのです。彼は強制されたのではない、納得させられたのでもない、彼はイエス様の偉大さ素晴らしさを知っていたからこの態度を取るようになりました。前に開きました使徒行伝の2章のその前、7章のその前の節です。7章の22節219ページですね。ここでモーセの教育について確証されています。7章の22節モーセはエジプト地のあるよろ学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。ご存知のように彼は後でいつも私は話すことができない、そういう能力のないものですと言い続けたのですけども、本当は違ったんです。非常によく教育され、言葉にも力があったとここではっきり書かれています。彼は最高の教育を受け、皇太子でもありましたし、 mirai ni va superashi chi e to meo ga yakusoku saretemashita. Kedo kare wa sore o kirei ni tsutete shimaimashita. Kare no negai wa Iesama to sono fukatsu no chikara o shiri, Iesama no kuna ni azukatte motto Iesama o shiritai という、ただ一つの願いに迷わされていたのです。まあ彼は、エジプトの王、パロの娘の子と呼ばれるのを喜ばないで、エジプトが彼に約束しているすべての宝を軽蔑し、少しも帰りまないで捨ててしまったのです。まあ、ヒブル書の著者は、彼は、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神のためとともに苦しむことを選び取ったとあります。儚い罪の楽しみを捨て去りましたが、罪の楽しみの最も根本にあるものは自分自身の喜ばせる、満足させるという自我です。モーセはそれらよりもイエス様との交わりを求めてやめませんでした。交わりは自己追求の反対です。交わりはその人を喜ばせないで相手を喜ばせようとします。エジプトから完全に離れ去るこの分離がどのようにしてモーセにやってきたかわからないけど、エジプトからモーセが離れた力は何であったかはもちろんわかります。それは信仰です。主との交わりです。信仰は今目に見えるものを見ないで、やがて来たらんとする報いを望みます。モーセは儚い罪の楽しみを見ず、望まず、むしろ主の民と共に虐待されることを望むようになりました。またエジプトの宝を己のものとしようとせず、むしろイエス様のすしりを選び取ったのです。それは全部信仰がなさせたわけです。ヒブル書の注意書の一節に、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですと書かれています。まあ、信仰によって目に見えないものが自分の経験となります。モーセはイエス様との交わりを目に見て知っていませんでした。モーセは目に見えるところを捨て、目に見えない主との交わりを求めたとです。まあ、モーセが選び取った道は新約聖書で言っている表現の軽うならば十字架の道でした。まあ、我々もモーセと同じように目に見えるすべての利益を捨て去り、イエス様をもっとよく知るために心がけていきたいものなのではないでしょうか。主の恵みと憐れみによって口では言い表すことができないほどの親しい主との交わりに入りたいものです。まあ、ピリピ書の中でパウロは、私はイエス様をよりよく知りたい、もっと知りたいと望んだのです。そしてその道とは結局、キリストの苦難に預かるものであると彼は分かったのです。まあ、エジプトからの、目に見えるエジプトからの分離が必要になりましたけども、それだけではなく、心の中のエジプトからも、彼は解放されなければならなくなってしまいました。エジプトからの分離は、我々にとってどうしても必要でしょう。エジプトから分離することなしに前進することができないからです。まあ、この世から分離せずに霊的な成長は望みません。この世から分離するとその結果、主のそしりや 主の苦しみがやってきます。しかしそしりと苦しみを追っていくものとなりたいものなのではないでしょうか。出エジプト記に戻りました。2章の前にちょっと読まれました箇所ですね。2章の中1節ですか。89ページ。こうして日が経ち、モーセが大人になった時からは同胞のところへ出て行き、その苦役を見た。その時自分の同胞である一人のヘブル人をあるエジプト人が撃っているのを見た。あたりを見回し、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。次の日、また外に出てみると、なんと、二人のヘブル人が争っているではないか。そこで彼は悪い方に、なぜ自分の仲間を撃つのかと言った。するとその男は、誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか。あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと言った。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知られたのだと思った。そしてもう一回、使徒行伝の7章に戻りまして、同じ出来事についてステパノの語ったことです。使徒行伝の7章、23節ですね。7章の23節、40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を帰る見る心を起こしました。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して、乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって、神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを、皆が理解してくるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。翌日からは、兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ。それなのにどうしてお互いに傷つけ合っているのかと言いました。すると、隣人を傷つけていた者が、モーセをしのけてこう言いました。誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したのように私も殺す気か。この言葉を聞いたモーセは逃げて、ミディアの地の実を寄せ、そこで男の子二人をもうけました。モーセはエジプトから分離しました。けどその時モーセは主に用いられる、主の御手に逃げられた道具となったのでしょうか。決してそうではない。エジプトからの分離は、またなる一つの出発点に過ぎなかったのです。エジプトからの分離、主に対する全く明け渡し、主の道をたどりたいという願い、これがあっても、まだ十分じゃない。これで十分だと私たちは時々考えますけど、決してそうではありません。エジプトからの分離の経験をした後には、大きな喜びも来るでしょう。多くの人々はそれで終わりだと考え安心してしまいます。けどそれは誤りです。エジプトからこの世からの分離はただの始まりに過ぎません。モーセはエジプトから離れ、エジプトから去りました。けど彼の心からはエジプトはまだ離れていなかったんです。彼の心からエジプトが消え去るためにもう40年間モーセは訓練されなければならなかったのです。モーセは自分自身のまだあんまりよく知っていなかったのです。彼はエジプトの教育を受け、 最古の学問の身につけ、言葉にも知恵にも